はい、猿でもわかる BL 講座、先生役のオロチです。
生徒役のオズです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれだね、ツイッター増えたね。
じわりと。ありがたい、嬉しい。
20人の大台を超えましたよ。
やった
ね。
ありがたいですね。
玉川さんがリツイートしてくれたきっかけ、
ありがとうございます。
強いね。
さすがです。
ありがたい。
大手です。
大手さんで、ね、可愛がっていただいて。
お世話になってます。
ね、なんとか恩返しができればと思う。これからも聞き続けます。玉川、ポッドキャストの玉川を我々は聞き続けます。
もうガチで応援してきます。うん、
ね、そんな感じで、ちょっと増えたところでオロチの企画をやるっていうね、
いや
ロック魂を見せると
思う。いや、いいじゃないですか。もう曲もロックだしね。
でね、本当はちょっと俺、ね、BL ニュースって言って、ちょっと BL 関係でニュースみたいなことをやろうと思った。
企画だね。
企画と思
った。すごいじゃん、ね。なんか初の企画じゃない。
っていうのもね、中国の方でね、
うん、
マウスで男同士、女同士の生殖が実験で成功したの。
え？
オス同士。
え、生殖って、漢字で書くと
生まれるに、食、卓食の食。
お
ー。赤ちゃんができたの。男同士、女同士。女同士は、
オメガじゃん。
そう。なんかね、よくわかんないんだけど、あるホルモンみたいな細胞みたいなのを投与すると、あらかじめ投与しておくと、うん、同性同士ともできるってことがわかった。
あの、だってさ、まあ、わかる。女同士はまだわかるんだよ、うん、なんかその器があるから、
うん、
男同士は
そう。でもさすがでね、女同士は結構簡単だったんだって。でも男同士はやっぱ難しくって、で実際生まれたは生まれたけど、やっぱ1週間以上経ったらね、ダメだったって言って。でも大きな一歩ではあると思う。でそれでちょっと面白いなと思って、そういうので BL 関係でニュースを組み立ててって思ったんだけど、12分やるにはちょっと量が少なすぎた。
ほうほう。
でちょっと変えます。
変えます。ここまで
説明して、うん、話をして言っておいて、全然違う企画をやります。
すげえ、すげえ前置き。
ロックでしょ。
ロックだね
今回ね。まあ、前回俺、ね、勝手に伊原西鶴の小説手応えを感じてそういう BL 作品の紹介をしていこうと思って、今回は映画を、
はあ、
もうオロチの企画はネタバレ会っていうことでね。
皆さん覚えててください。
ご理解をいただければと思います。ガンガンあらすじからラストまで話をします。
すげえな、楽しみとは。
違う、でもこれね、海外のアメリカの映画なんだけど、
はいはいはい、
これね結構な、まあ、ネタとしてはゲイムービーみたいな感じではあるんだけども、まあ、アカデミー賞とかね、そういうのも取って、音楽賞とかそういうのも取ってるから、ね、
うん、
世界観としてのものが損なわれるわけではないと思う。だからこれ話を聞いて興味持ってもらって映画を見てもらえれば全然、
そうだね、
うん、問題ないかなと勝手に判断してます。
ほうほう、
はい、一応ね、タイトルなんですが、うん、ブロークバックマウンテン。
ブロークバックマウンテン、はいはいはい、
知ってる？
わかんない。
わかんない
。
アメリカのね、ちょっと待ってね。ウィキペディアからちょっと引っ張ってます。アメリカ中西部を主な舞台として、1963年から1983年までの20年間にわたる、
うん、
惹かれ合う2人の男性の姿を描く。
ほ
う。公開当初はゲイカウボーイムービーと称されたが、
ゲイカウボーイ。
監督のアンディ自身、この映画を普遍的なラブストーリーと強調しているように、そのテーマが観客に広く受け入れられ、低予算で作られたにもかかわらずアメリカ国内外で記録的な評価と興行収入をもたらした。
ほうほうほう。
オッサンズラブみたいな感じだね。
オッサンズラブ、あと
男同士だけどっていう。
そうだね、
うん。ぶっきらぼうで無口、昔気質な生活の、性格のカウボーイイニスをヒースレジャー、陽気でおしゃべりなロデオ乗りジャックをジェイク・ジレンホールが演じます。
ほうほうほう。
このヒース・レジャーはね、バットマン、
うん、
ダークナイトって、
うんうんうん、
3部作の2でや った、ジョーカーを演じた、名優、亡くなっちゃったんだけどね。
あ、そう、
この人が、落語、昭和元禄落語心中の岡田将生みたいに、当時25歳なんだけど、19歳から39歳までを演じ分けして、20年間を演じる。
すごい。
1963年夏、ワイオミング州のブロークバックマウンテンの山中で羊の放牧を行う季節労働者として、牧場手伝いのイニスとロデオ乗りのジャックが雇われた。
うん。
二人は過酷な労働を通して友情を深めていったが、ある日、ジャックがイニスに誘いをかけ、二人は一線を越えてしまう。労働契約の終了後、二人ははっきりと再会の約束をしないまま別れ、その年の秋にイニスは幼馴染で婚約者のアルマと結婚し、やがて二人の娘の父親になる。
あら。
一方、ジャックは再会を期待して、翌年もブロークバックマウン、ブロークバックマウンテンで仕事を求めるが、仕事を断られた上にイニスが来ていないことを知る。失意のジャックはテキサスに流れ着き、そこでロデオクイーンのラリーンと結婚。彼女の父親の会社で働くようになった。
うん。
4年後、ジャックがイニスの元を訪ね、二人は再会するが、アパートの陰で情熱的なキスを交わす様子をアルマに目撃されていた。イニスはアルマに気づかれたことを知らずに、釣りと偽ってジャックと出かけ、数日間をかつてのように二人きりで過ごす。そこでジャックはイニスに、小さな牧場を持って一緒に暮らさないかと持ちかける。しかしイニスは、彼が少年時代に目撃したゲイ差別者たちによる同性愛者の虐殺の様子を語り拒絶する。また彼は自分の家族を捨てるつもりはなかった。それから彼らは年に数度人里離れた山中で逢瀬を楽しむようになった、ジャックは順調に家庭で地位を築いていったが、イニスは溝が深まった妻と離婚し惨めな生活を送っていた。ある時、ジャックが養育費の支払いのために忙しく、なかなか会えないイニスを非難し、二人の間で口論が起きる。イニスはジャックとの関係が人生を狂わせたと言って苦悩を明かす。ジャックはイニスを抱きしめようとする。二人はしばしつかみ合うが、最後にはしっかり抱きしめ合った。ある日、イニスがジャックに出したハガキが、受取人死亡のスタンプを押されて返送されてくる。イニスはラリーンに電話をかけ、ジャックが事故で死んだことを知るが、淡々と事故の様子を説明するラリーンの声を聞きながら、少年時代に目撃したゲイ差別者たちによる同性愛者の虐殺により、彼が虐殺される様子を想像する。そしてジャックが遺灰をブロックマックマウンテンに巻かれることを望んでいたことを知り、彼の両親に会いに行く。そこでイニスはかつてブロークバックマウンテンでなくしたと思っていた彼のシャツを見つける。イニスのシャツはジャックのシャツに包み込まれるようにかけられ、ジャックのシャツにもブロークバックマウンテンでの喧嘩でついたと思われる血のシミがあった。イニスは2着のシャツを手に取り、残り顔を嗅ぎ静かに泣いた。トレーラーハウスで一人暮らすイニスのもとに19歳になった娘が結婚の報告に訪れた。イニスは恋人と愛し合っているという娘を祝福し、彼女の結婚式に行くことを約束する。一人になったイニスはクローゼットに飾ってあるブロークバックマウンテンの絵はがきと彼の家から持ち帰った思い出のシャツを見つめ、永遠の愛を誓う。っていうお話。
重いね。
重いでしょ、ね、一応ワイオミング州のこのまた時代っていうのが、まあカウボーイっていうのが、要は日本でいうところの侍なの。
分かる。
典型的なかっこつけというか、古き良き時代っていうの、男っていうのこういうもんだよねみたいな固定観念がものすごく強くて、よくアメリカ理解があっていいねみたいな言ったりするじゃん、進んでるみたいな、違うんだって。向こうはそうやってデモとか起こさないと殺されるんだって、それぐらい田舎の方は理解がないわ。で、実際この映画を公開した翌年ぐらいにもそういう事件でゲイが発覚して仲間内にリンチで殺されたっていう事件があったりとかして、 それぐらい向こうではもうバレたら死を意味するぐらいのタブー、うん、そこでまあ男同士友情の延長線で、うん、心の迷いかもしれないけれども愛し合った2人が20年の時を経てっていう話。
すごいね。
すごいでしょ。
見てみたい。
ちょっとね借りてきたから。
あれかあれか。
明日ぐらいに見よう。
隠れてるんだわこれ何って聞いちゃったけど。
そうそう、隠してるつもりはなかったけどね。
スタヤかあれは。
あれはねゲオです。
ゲオか。
まあねちょっとね個人的にはもう結婚した以上はね、その結婚した相手の幸せも考えてやるよとか思ったりはするけどね。美しい美しくないはともかくとしてさ、
私どうしようかな、あなたが違う人、男の子を捕まえてきたらどうしようかな。
ね、その時はちょっと最初に相談するわ。
なんかでも幸せになってねって思うね。
まあないでしょ、俺あんま好きじゃないんだよね。紹介してよってあれだけどさ、そのなんつうの、自分の幸せ最優先みたいな考え方。
ああ、
うん、
なるほど。
そんなの通るに足らねえだろ
うと思うけど、ね、奥さんもいたし子供いたからね。
そうそうそうそう。まあねそんな感じで、ちょっとねこれからねいくつかあったの紹介したいなって思うぐらい面白いのがあったから、うん、またちょっとオロチの回で紹介させてください。
また聞かせてください、
うん、
はい、
はい、では聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。またあれ見たら感想言いましょう。